吉川加納牧師による宣教、その日の風景。
イエス様は誰もが理解できる風景を示しながら例え話を語られました。それは羊とヤギを分けるパレスチナ地方の牧畜の習慣でした。日中は一緒に放牧されていても、夜になるとヤギは暖を取るために暖かい場所に、羊は比較的風通しの良いところに分けて休ませるんです。このような牧畜の習わしがよく分かっていた人々には、分けられるというイメージが思い浮かんだわけですね。イエス様はそのイメージを用いて最後の審判の風景を語られています。例え話でお聞きになったことはあると思います。最後の審判、ミケランジェロが同じ代の絵画を残しています。あるいは終末などとも言われます。未来のいつかにそんな審判が下される、何らかの基準が設けられて、その時たまたまその時いつかわからないんですけど、その時生きている人と先に眠った人、死んだ人たちも全ての人々がその時右と左に分けられるようにして裁かれるという、そんなイメージなんですね。いつかわかりません。分かれ目の基準もつかめません。その日その時選ばれるために何をしておいたらいいのか、そう思いますよね。クドクリストが欲しい、過去問題はないのか、赤本を売ってないのかと、ガイドブックはないのかと、誰かきり教えてくれる人は出ないか来ないか、よし何をしたらそちらに行けるか、私が教えて信ぜよう、そんな風にして信仰宗教はどんどん生まれてきているわけです。古代のユダヤ教もゾロアスター教もキリスト教も、言うならばどうすればそちら側に行けるのという人間の欲望、人間の不安と決して地とも無縁で存在してきたことはなかったと思います。マタイ福音書の24、25というのが一連のその日のことが書かれていることなんですけど、24章の方は、その日がいつどんな風にということについてイエス様が語っていて、25章は一体誰がどんな人がそちら側にの人になるのかということを例え話で語っているというふうに理解できますけれどですね、いつについてもどんな風についても決められたまんま、そうはっきりとはやっぱり書いてない。誰がということについても今日のようにのような例え話なので解釈いろいろなんです。謎に包まれているわけですね。でもこの例え話の面白いのは、人間の自覚とキリストの眼差しとはずれているということです。人間の自覚と神様の言葉がずれているということです。右の方ですか、右の方ですか、祝福されて受け入れられているのね。こちらの方の人たちは、最後のその時キリストの前で自分がその選びに値するということに全く気づいていないんですね。いつ私が丸々しましたか、自覚がないんです。一方別の方向、反対の方に分けられた人たちは自覚が逆にあるんです。自分はいつも一生懸命にやってきた、神様のために働いてきたという自覚がどうもありそうな人たちなんです。いつ私が丸々しませんでしたかというわけですよね。この自覚のズレというのが大変興味深いのです。 この人間の自覚とキリストの判断がずれるからこそ面白い。面白いというか、人間には捕まえきれない、到達しきれないわけです。だったらもう気まぐれに生きればいいというわけでもありません。人間の努力や苦毒、日頃の活動というものは尊いものだと思います。それらは時にこの人間社会の中でちゃんと光が当てられなければならないことでもある、そのようにも思います。でもそれがイコールキリストの眼差しなんだと決め込んでしまうのは、そうは問屋が、神の国の問屋が下ろさないのです。キリストに選ばれるためにこうしようという類の自覚は、どうしても神様の前、キリストの前でずれていくものなんです。選ばれるための方程式は手に入れることができない。ただし、しかしキリストの眼差しの前に立たなければならないというその日は来るんです。来るということが約束としてはっきりしているんです。まあその日に限らず、実は私たちの全ての時は神様の前に、キリストの前に生きていないような時など一度来たりともないんです。イマヌエル、共にいるキリストが傍らにおられない時はないんです。私たちが見て考え、立ち付けをしようとしている、まあ、私たちの眼差しとは別のキリストの眼差しが私の生きるそれ、そのことに注がれています。そしてそれ、そのことがキリストに必ず祝福されるとは限らないし、またそのことが必ずしも私に役立たないというふうに言われてしまうとも限らないのです。300デナリの交流を終わってイエスに降り注いだ女の話がありますが、全ての人にとってその場にいた愚かな行為に移りましたけれども、イエス様は喜ばれた。この例え話もそうですけど、イエス様が語られる言葉には、言葉にいつもこう流れていることが、神の国というところは、あるいはこの最後の時の祝福というのは、涙が拭われ苦しみから解き放たれ、傷は癒され、不条理な重荷が下ろされるような状態、そういう場所だということです。それはイエス様に現れたと同時に、いつかその場に預かることができるのは、その今泣いている目の前の一人の涙の意味を知ろうとし、今傷を負っている目の前の人の傷口に薬を塗ろうとし、今出会ってしまった家のないこの人を迎え入れ、理不尽不条理な重荷にあえいでいるこの目の前の人と一緒にあえいでうめき生きろうと、そのことと関係があるんだよということですね。努力する、節制する、精進する、修行する、それらはどこか自分自身で完結していくことのできる技ですね。私が何をするか、何をすれば、そのように私の取り組みの問題ですけど、神の国、あるいは最後の日のことは、私の取り組みとはどうやら関係がなさそうです。あの小さな一人にしたのは私にしたのだとイエス様は言うように、他者との関係、つながりの事柄、そして今という時の問題です。日頃何々していますは関係ないんです。今っていうのはね、たまたまなんです。ちょっと外れますけど、よくサマリア人の手の例えがありますけども、手紙がいて、そこにたまたま サマリア人が通りかかったというたまたまたのパスも出てくるんですけど、新約聖書の中であそこしか出てこない言葉なんですけど、2時間前のサマリア人が2時間前何してたか何にも解かれてないんです。たまたまなんです。今ってなるとたまたまということを表しています。ですから日頃から慈善活動に勤めてきましたとか支援活動を生業にしていますということでもなさそうなんです。わからない、いつどんな風にその日が来て一体誰がそちら側に行けるのか、そういう決してわからないこと、つかめないことを気にして一心不乱になって今目の前のその人との出会いを見失わないようにしなさいよと、とても小さな人との出会いとつながる。つまりね、慰められるべき人が慰められることとか、癒されるべき人が癒されていくことと、やがてその時の風景は関係がありますよということなんですね。このマタイ25章の後半のこの例え話を読んで、大概の人は、トルストイの靴屋のマルチンを、大体連想をいたしますし、あるいは人物でいうとマザー・テレサのことを思い浮かべる人も多いかもしれませんね。マザー・テレサのような生き方がキリストが喜ばれる生き方だと断定することはできないんですけど、あのマザー・テレサという人が本当にキリストを感じながら生きた人であったと、キリストに素直に向かい合った人であったということはできると私は思います。死にゆく人々の家、一人一人の孤独の解放のために、そしてその人の人格の尊厳を見つめて、この人がキリストなのですとみんなから手を添えていったテレサ、この人がキリストなのですというのは、いわゆる神学言語としてのキリスト論を戦わしているわけでも何でもない。若き修道女だったテレサはインドカルカッタで地面に打ち倒れてそのまま死んでいく人を見ました。人が飢え乾く、そして孤独である。彼女はその衝撃を受けた途端そこに留まることになさった。その彼女にはこうすればキリストが喜ぶというような形式があったわけではないと思う。ただ自分の心が震えた、この人の命に触れること、この目の前の小さな人の必要を取り逃さず満たそうとすること、そしてこの人の命を受け取り受け止めようとする。彼女がしたのは今その点の連続なんですね。その関わりを黙々と淡々となし続けていく、そして彼女が本当に愛しているキリストをそこに重ねている。そうだったんだろうと思うんです。マザー・テレサの活動には批判もありますよ。貧困というのは構造の問題だから、社会構造そのものを打たなければあまり意味がないと。それはそれで必要な議論ですけど、ただ彼女はそこで一人の命に奉仕する、そのような一人、として生き続けたばかりでした。また彼女は自分で自分の働きを良しとはしなかったし、このような働きこそがキリストに仕える働きだと位置づけたりアピールしたりも一切しませんでした。また彼女はその仕事に没頭したわけでもありません。彼女は毎日帝国になると自分の技を止めて必ず祈りの場に入って沈黙の中にキリストと直接的に向かい合っておられたといいます。自分の技をやり続けないで横に置く、握りしめないで手を離し、キリストとの祈りの中に手を結んでいくのです。キリストを求め、キリストの眼差しの中へと自分の技を託していく、委ねていく、 その小さな制限と制約を知っている、そのような技が、その小さな技が私は世界を動かそうとした技であると、そう思うんです。神が私たちに与えられた救いの形とか救いの印はズバリイエス様の姿に表されました。その形とは、会話を の中に最も小さな人になられ、そしてその人生生涯は最も小さくされている一人一人と出会い、解き放っていく、縛られているものから解き放っていくという、そういう出来事でした。そういう命でした。そのイエス様の射程はこの私にも届いてきた。こんなに小さな、しかも罪深い人間である私のために、神は最も小さく低くなられ、この私は受け入れられ、この小さな私が用いられようとし、使わされ、小さな誰かに届いていくと、私が生きる半径の小さな世界で、私が小さなものとして小さく小さな人に出会っていくこと、それは無意味じゃない。小さな私たちが生きているということに意味がある、小さな一人として生きることに価値があると、イエス様はおっしゃる。今日という時代は、一人がするということに無意味さを感じさせてくる時代です。一人がする無意味か、無意味だ。また一人にするということにも何か無意味な気持ちを届けてくるような時代です。まあ出来事が、大きい出来事がやっぱ多いから、コロナだってそうだし、震災の10年のこのちっとした苦しみの事柄もそうだし、ミャンマーのこの出来事もそうだし、大きすぎる。だからこの小さな私が何もできるのか、何もできない、そのことにもどかしくなり、焦りを覚え、苦しくなる。でもね、その日の風景というのは、この被災した人たち、ミャンマーで今苦しめられている人たちがいない世界じゃないんです。その人たちが右側に慰められ癒されていないような世界ではない、そのことだけはイエス様のこの例え話からはっきりしている。その終わりの日の真実こそが、今人間がどうしよう、どうしてもです、その終わりの日の真実は固い、固くなっている。そのことを覚え、その希望の前で祈り、苦しみをめき、そして祈り、その小さなことを神様は、イエス様は扱ってくださるだろう。この小さな一人が、小さな一人を想像する、祈る、そして一人が一人に生きているということは、その日の風景にきっと関係がある、そう思います。お願いいたします。神様、あのにも小さな私たちです。でも神様、あなたたちは私たちを大きなものにお作りになりませんでした。あえて小さなものにお作りになりました。そこに神様、あなたの御心があることを信じます。 私が自分の小ささに苛まれる時にもどうか絶望せずに私にできることを祈り求めて生きることができるようにしてください。神様、しかし私たちはつながれ結ばれてあなたの御業にまたさらにつながれてあなたの御業を成し遂げていくことへと招かれていることを信じています。主よ、どうぞあなたの御心を願い求める祈りの技を続けさせてください。神様、日々に厳しさを増しているミャンマーの情勢、もはやジェノサイドと虐殺と呼ぶしかないような状態になっています。どうかアレンジください。主、どうかあなたの正義と御心があの地でなせますように、非暴力で抵抗を続けている多くの民主をどうか暴力への誘惑から守りつつ、勇気を与えつつ、命を守ってくださいますようにお願いいたします。で、今週1週間、私たちの歩み、私たちの小さな営み、目を注ぎ祝福していてください。主イエスキリストの皆にお祈りいたします。アーメン。